はい、おはようございます。それでは賛美を持って礼拝を始めます。ただ主をお賛美しましょう。ラさん、はい。ただ主をあがめて、ただ主に仕え、ただ主を頼りて、ただ主をあがめ。たたえよ、ただ主を、主は救い主、清め主、癒し主、王の王、主の主。アーメン。では一言祈ります。愛する天のお父様、今日も私たちに御言葉を与えてください。聖霊様を通して私たちが御言葉を悟り、そして御言葉を通してあなたの御心と導きをいただくことができるようにしてください。愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。はい、それでは本日の聖書箇所を開きましょう。今日の聖書箇所はヨハネの福音書1章29節から34節までです。ヨハネの福音書1章29節から34節までです。
その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見て言った。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。私の後から来る人がある。その方は私に勝る方である。私より先におられたからだ、と言ったのはこの方のことです。私もこの方を知りませんでした。しかし、この方がイスラエルに明らかにされるために、私は来て水でバプテスマを授けているのです。またヨハネは証言して言った。御霊が鳩のように天から下って、この方の上にとどまられるのを私は見ました。私もこの方を知りませんでした。しかし、水でバプテスマを授けさせるために、私を使わされた方が、私に言われました。御霊がある方の上に下って、その上にとどまられるのがあなたに見えたなら、その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方である。私はそれを見たのです。それでこの方が神の子であると証言しているのです。アーメン。
はい、ありがとうございます。それでは今日の聖書箇所を簡単にまとめてみましょう。ヨハネのところにイエス様がやって来られました。ヨハネはイエス様について証言し、この方が世の罪を取り除く子羊であられること、そして聖霊によってバプテスマを授けられるお方であること、そしてこの方こそ神の御子であられることを証言しました。はい、それでは聖霊様から示されることを黙想していきたいと思います。はい、それでは示されたことを分かち合っていきたいと思います。準備ができた方からお願いします。
はい、私は33節に目が止まりました。御霊がある方の上に下って、その上にとどまられるのがあなたに見えたなら、その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方である。イエス様が聖霊のバプテスマを授けてくださるお方であるということを、改めて今朝この箇所に目が止まりました。イエス様が来られる前、また来られた後、大きくその時代が変わっていく。イエス様が聖霊のバプテスマを授けてくださる。その後の時代の人は本当になんと幸いかなと、天の御国では、ヨハネよりも偉大だと言われたように、素晴らしいものだなということを改めて思っています。
もう33節、34節が目に留まりました。33節で、この御霊がある方の上に下って、その上にとどまられるのがあなたに見えたなら、この方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方であると言われ、ヨハネがそれを見たことによって、この方が神の子であると、証言しているのですと言っているんですけれども、このヨハネの一連の態度から、私たちは主のなさったこと、主の御業、また主ご自身について体験したこと、見たことというのを人々に 伝えていく、証ししていくということが大切であると教えられています。以上です。
はい、私も33節で、しかし水でバプテスマを授けさせるために私を使わされた方が言われましたということで、ヨハネが証しをするときに、本当に神様からの啓示をいただき、また交わりの中で、キリストはこういう方だという、そういう示しをいただいていて、そして、実際にそれを目撃したときに、初めて証しをすることができたということで、本当にこの神様との交わり、この方から言葉をいただいて、そしてそれを確かめて語るという、そういうこの証の方法というか、そういう道を見ることができました。です。
はい、私は同じく33節からですけど、このバプテスマのヨハネがイエス様が神の御子キリストであることを天の父の教えてくださった言葉によって、そして聖霊が下されたことによって知ることができたことに目が留まりました。イエス様が神の御子キリストであることは天の父と聖霊によって悟ることであるんだなということを教えられました。はい、以上です。それではさらに御言葉を黙想していきましょう。御言葉を調べていきたいと思います。神様がどのようなお方であるのか、そして今日の本望として教えられるのは何かを黙想していきましょう。それでは分かち合っていきましょう。準備ができた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は29節から31節までで、神様の啓示について教えられたんですけれども、神様の啓示というのはイエス様が誰なのかということを示し、また神様のご計画を示し、それから一人一人にある使命を示すものだということを教えられました。そのすべてが本当に神様の存在すべてを指し示しておられるということ、そのことも教えられました。それから33節のところで、イエス様は御霊、聖霊のバプテスマを授けられるお方であるということを改めて教えられました。その働きがまた御霊と共にあり、また天の父もそのことをなされているということを今日は朝教えられました。以上です。
はい、私も同じ文章なんですけども御子については御霊のバプテスマを授けてくださるお方、そしてまたこの33節34節から、模範として、主から語られたことに従って、また御霊にあってこう体験したことを世に証ししていくということを教えられました。以上です。
はい、私はヨハネが神キリストがどういうお方であるかということを主から啓示をいただいて、それを証ししているという、まず29節では、世の罪を取り除かれるお方であり、また33節では聖霊によってバプテスマを授けられるお方、本当に、ヨハネがこれを天の父から啓示を受けて、そして確信を持って語っているなと思いました。また34節でも、私はそれを見たのですということで、本当に彼が体験したこと、自分で体験したことを証ししているという、本当に啓示をいただかなければ思いました。以上です。
はい、私は、31節から34節までのところで、模範を学ぶことができると思いました。イエス様を人々に証言するために生きる模範をヨハネが示したと思いましたが、ヨハネはここでバプテスマ、水のバプテスマを人々に授けた理由のことを、メシアが誰なのかを人々に明らかにするために水のバプテスマを授けたと言っていますが、つまりイエス様がメシア、神の御子であることをヨハネ自身も知りませんでしたが、水のバプテスマを授けるとき、聖霊が鳩のように臨む方がメシアであるということを天の父から教えられて、それでヨハネは水のバプテスマを人々に授け、その中で聖霊が望んだイエス様を見て、この方が 待ち望んでいたメシアだということがはっきりと分かりました。そしてこのイエス様が自分が伝えていた神の御子キリストメシアであることを人々に証言したんですけども、このようにバプテスマのヨハネはイエス様を人々に明らかにして、そしてイエス様を証言するための人生を生きたんだなということを思いました。はい、それではそれぞれ目に留まった箇所を教えられたことをどのように生活に適用すべきかをさらに黙想していきましょう。はい、それでは適用を分かち合っていきましょう。では分かち合いをお願いします。
はい、まあ、私は今ちょっと一つ必要があって原稿を書いてるんですけれども、まあ、大体書き上げつつあるんですが、まあ、本当にその中に何かこう少し神様のなんていうか御心の悟り、深い悟りっていうのがまだないような気がして、本当にそのことを心に留めていたんですけれども、まあ、この時代この世の神、まあ、悪魔がこう全てを見えなくして暗黒の時代と言われているようなこの時代の中にあって、ヨハネが誰も教えないのにイエス様がメシアであるということを悟って、またそれを証しし、その証しから始まってイエス様の交渉外の働きが始まっていくっていうのを見たときに、本当にこう天からの啓示を妨げられるものは誰もいない、悪魔もそれを妨げることはできなくって、啓示というのは本当に神様が与えようとした時に与えられるものだということを改めて教えられました。私自身もこれを求めていかなくてはいけないなということ、またこれが与えられるようにさらに深く黙想していきたいなということを思いました。啓示というか、まあ、御言葉の照らしですね、イルミネーションをいただくことができるように求めたいと思いました。
私もこのヨハネがですね、聖霊のバプテスマを授けてくださる方、イエス様をこう指し示した、その態度をシンプルにですね、受け取って、今日は職場で自分自身が体験したことというのを、職員の方々に伝えたいという思いが与えられました。自分が明かしすることを通して、同僚たちが、に、こうイエス様のとの歩みがスタートするように、願って、そのようにしていきたいと思いました。以上です。
はい、私は、今日の箇所からヨハネが全ての自分の働きにある栄光、当時は結構預言者として素晴らしい働きをしたと思うんですけども、それを栄光全てキリストを証しすることに、使ったなということを見て、本当に、自分の賜物やそういったものを全てを通してイエス様を証しすべきだなということを思いました。ちょっと具体的に誰にどのようにということがまだはっきりはしないんですけれども、全般的にこのヨハネの福音書一章で証しすることについて、またそれが人の役割であるということを教えられています。以上です。
はい、私は最近ずっと自分に死ぬことについて黙想しているんですけど、先日も同じ適用だったと思いますが、恩師の先生から自我に死んで自分がこう出ないようにという、ただイエス様が出るようにという話を聞いて、そのことをずっと黙想しているんですけど、このヨハネの人生を見ると、自分というのが全くなかった人生だなということを今日は黙想しました。彼の人生は荒野で悔い改めのバプテスマを伝えたということだけですけど、それは全部メシアの来る道を備えるためであって、またイエス様がそのメシアであることを明らかにするためのバプテスマの活動であって、そしてイエス様がメシアであることを人々に証言する人生をただ生きて、イエス様が交渉外を始めてからはバプテスマヨハネはどんどん下がっていって、で最終的に彼は殉教して死ぬんですけど、本当に自分というものが全くなかった人生だな、 100% イエス様だけ表す人生だったなと思いました。彼の弟子たちをみんなイエス様に送り出したわけですが、このヨハネを本 当に良い模範として自分は習うべきだなと思いました。完全に自分が死んで 100% イエス様だけを表すものとなりたいなと思いました。以上です。それでは最後に対応してお祈りさせていただきます。ハレルヤ、愛するイエス様、このディボーションを通してあなたがどのようなお方であるかずっと黙想しています。そして今日はヨハネの模範を学ぶことができて感謝します。それぞれが語られたこと、どうぞしよう、今日の一日、実践していく中で、さらにあなたの力とあなたの現れを体験することができるようにしてください。イエス・キリストの尊い御名を通してお祈りいたします。アメン。ベリア、皆さんそれでは。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。